石田直樹のゲートセブン。さあ、今週のテーマは、2023 MLB 大総括パート2ということで、今週はナリーグ、秋さんのナリーグの言い訳をたっぷりお聞きしましょう。開幕時の秋さんの予想、ナリーグ、西地区、ドジャースとパドレスの争い。今年はパドレスがドジャースを止める。うん、結果はドジャースです。パドレス、3位でした。そして中地区、本命ブリュワーズ、対抗カージナルス。これは中地区、ブリュワーズ、優勝。カーチナルスは最下位と。これはまあ、半分的中。そして、東、メッツ、ブレーブス、フィリーズの争い。メッツが抜ける。優勝、ブレーブス圧勝。メッツ4位。まあ、かろうじてフィリーズが2位。まあ、これもそうですね。どうでしょう。ドジャースパドレスでパドレスって言っちゃってるし、まあほぼ当たったのはブリュワーズだけですけども、まずは西地区の言い訳から、パドレスはなぜこれ今回、
パドレスは先発の防御率とかブルペンの防御率ってずっとメジャー1位で来てたんですよ、うん、でも結果あの自慢の攻撃陣が全く機能しませんでした。マチャド、最終的にマチャドも前揺れで終わっちゃいましたし、外がいても全然ダメだし、こう打てなすぎてなかなか勝てませんでしたね。ただフラッグディールトレードの時にはまだ借金生活だったんですけど、その時点でも我がチームには力があるんで、もう選手を買いに行くって言って実際補強はしたんですよ。でなんとかプラスまで押し上げることはできたんですけど、うん、やっぱり前半戦のつまずきというものがあまりにも大きすぎて本当に打てなすぎました。あんだけスーパースター、ボガーツも取ってって、あれだけのオールスター級揃えて全員がこんな打てないのっていうのはちょっと想像できませんでしたね。だからあのピッチャー陣の防御率等々を考えると、うん、もう本当にドジャースをストップさせてもおかしくなかったので、この辺はやっぱり打撃っていうのは日米問わずこの水物っていうのが出ちゃったシーズンですね。
ちなみに YouTube で、ダイヤモンドバックスは来年は厳しい、
まあ、今年を経てで来年でもやっぱり勝ち切る戦力があったわけではないので、勢いに乗ってやってきましたっていう感じですから、やっぱりドジャースとかあとやっぱパドレスは現有戦力をほぼほぼ維持しているので、まあエース格のスネルが出てしまう可能性があるんですけど、攻撃陣に関して言うとそんなロスがないので、来年こそはやってくれると思います。
パドレスか、
パドレス戦力がその落ちてないので、でダルビッシュ外からずエースとして君臨してますし、うん、で一方ドジャースが結構戦力の潮目を転換期を迎えてるんですけど、うん、でもそれでもよく考えたら来年は大エースのビューラー、うん、であと猫が大好きのゴンソーリン、うん、でカーリーヘアのメイ、うん、この辺のトミー・ジョン組は全員ごっそり戻ってくるので、うん、で今年のルーキーの剛腕ピッチャーミラーとかが戻ってくるので、うんうん、でドジャースの場合は今季同様の戦力を維持してますので、うん、それ考えると現有戦力でピッチャー先発2枚しかいないしどうだろうっていうところですね。 D-BUCKS は、
まあ、来年後は厳しい。
そうですね。でもね D-BUCKS はね本当すごかったと思うのは、うん、もうずっと首位とかでドジャースを抑え込む状態で来てて、うん、でほーら見たことかって言って中盤以降、うん、プラス16あった借金全部貯金を吐き出して、うん、マイナスに落ちたんですよ、うん、そっから上がってきたっていうのはちょっとびっくりしました、うん、まあ、その最後こう落ち切って上がった状態でポストシーズンにゴッと入れたので、うんうん、まあ、今年の快進撃につながったと思うんですけど、うん、でもこれはねアメリカ国内でも D-BUCKS がなんていうの予想しようと誰もいませんもん。
なるほど、それは秋さんが予想できるわけないと。
そうですよ。
そして中地区はブリュワーズ、こ これはもう。
まあ、ここはね、先発ピッチャー陣がもうメジャーリーグ最強の先発ピッチャー陣を抱えるチームなので、うん、ここは間違いなしなんですけど、やっぱり僕が対抗にあるのはカージナルスですよ。
なんでこんな勝てなかったんですか、今年。
まあ、やっぱり先発、マイコラスなんかも全然でしたし、うん、で、ウェンライトがラストイヤーで、全然やっぱ勝てなかったんですよ。だ先発がもういない状態で戦ったので、で、プラス、やっぱキャッチャーのモリーナがいないと、うん、こんなにピッチャー陣ダメかっていうぐらい、うん、もうすべてのピッチャーがダメになっちゃいましたね。
キャッチャーやっぱ大きいんですね。
大きかったと思います。で、そのね、両コーナーのゴルディとアレナード。うん、で、ゴルディは、まあ、旧大点ですけど、アレナードがやっぱり前半戦良くなくて。
今年ついに、ゴールドグラブ。
そうです。
外れちゃうっていう。
そう、イチローさんと同じですね。
10年。
10年。デビューから10年は、イチローさんとアレナードしかいなかったのに、うん、ファイナリストにも残れずに、うん、もう落選ですよ。
落選なんです、今年。あれだけ、ロッキーズにいたときに、ロッキーズのセラピストって日本人の人で、タカさん、あれなどは絶対見といてよ、サードの守備って。すっげえうめえからって言われて、へぇーっつって見てたのに、うまかったあれなどが取れないんですね、やっぱ11年は。ね、
やっぱポロポロもしてましたよね、今年は、あれなどは。僕もあれなどよくロッキーズ時代に取材してて、うん、で、この番組でちょっとお知らせしたことあると思うんですけど、うん、ちっちゃい頃はぽっちゃりさんで全然動けなくて、ドタドタしてたんですって、うん。で、これじゃダメだって言って練習をして、今の体を作り上げて、うん、で、代名詞の強肩と、うん、あとベアハンド、素手で取って、もう投げるっていう、うん。これももうずっとアマチュアの頃からベアハンドの取り方は練習してた。うん、今でもオフになると、そういうアジリティを使いながら練習してるって。うん、ちょっと目の前で見せてって言って、うん、で、こうやってこうやってこうやってこの角度で入ってきて取ったりするんだって言ってて、うん、でもさ、手が大きいじゃんって言って、うん、で、ちなみにさ、ナードさ、俺の手でできるって言ったら、うん、プスッて、お前の手じゃできねえなって言って、お前の手クリームパンみたいだなって言って、こんなちっちゃい手じゃもうベアハンド取れないよって言って言われたことなんですけど、
さすがマンダン楽しい。クリームパンと自分の手を言われたと。
これじゃできませんと。
そして東。東はメッツが抜け出すと言われて、メッツ抜け出す前にもうシャーザーだとかもうバーランダーが抜けちゃって
びっくりですよ。
え
びっくり
びっくり
契約もあんな残ってて、びっくりですよ。だからこれ本当にメッツの選手たちがびっくりするんで、GM と、あと、コーエン、オーナーも、うん、トレードの前後に、うん、その、リンドーアとか、うん、もう個別に呼んで、うん、ショックかもしれないけど、うん、シャーザーもバーランナーも出すぞと、うん。で、心構えだけしてくれと。いうのを全部ちゃんと、まず、チームの中を、なだめてから、こう、発表してった、うん。で、シャーザーが結局レンジャース行って、故障があったんですけど、うん、でも、来年まで、の契約がシャーザーはあるんですよ、うん。で、今年終わると、オプトアウトをシャーザー持ってて、うん、レンジャースに行ったところで、オプトアウトを使って、またメッツに戻ってくるかもしれないし、他球団に行っちゃうかもしれない。うん、じゃあ、これじゃトレードが成立しないんで、うん、レンジャースとメッツ間では、うん、まず、レンジャースが、シャーザーのオプトアウトを解除させてくれと。うんうん、で、シャーザー本人が、このオプトアウトを解除しても、捨てて、もう、破棄すると。うんいう本人の言葉がないと、レンジャーズはトレードしないって言ってて、うん、でシャーザーが分かりましたって。そこまで言うんだったら僕の権利はもう破棄するので、うん、レンジャーズに行って、うん、で、来年もレンジャーズでやりますよっていう言葉を取り付けて、うん、まあトレードが成立した。うん、でも、コーエンさんってどんだけ金持ってんのか分かんないんですけど、結局バーランダーとシャーザーって、まあメジャー最高年俸なんですね。二、うん、人同額、うん。で、来年もその規模の契約なんですけど、うん今年はもちろん、来年のお給料も、両ピッチャーに対してはメッツ半分以上払うんですよ。もう出しちゃってんのに。
半分？
半分。半分以上。来年メッツ関係ないでしょ？もうトレード出したんですから。でもメッツがうち40億ぐらい払うんですよ。来年の年俸。だレンジャースは20億円
で。すげえ安く買えたっていう。
そこまでして出すって、メッツ。 で、浩平さん、そんなお金の使い方してて、どんだけ金あんのみたいな。
そうやって、でも、結果4位ですもんね。
まあ、ここは逆に、そのシャーザーだバーランダーが全然ピリッとしなかったんですよ。まあ、そういうのもあって、浩平さんがもういいやってなっちゃったのかもしれないんですけど、だから残された千賀が、おいおい、ちょっと話が違うよって。
まあ、大エースですよ。
今も大エースですよ。
だって2点台ですもんね、防御率。
ナリーグで2人しかいませんからね。ね。
大エースですもんね。俺で規定投球回数クリアして、200奪三振取って。すごいですよ、千賀さん。もう少しなんとかならんかったかなって。メッツ
ね、アロンソもいるし、リンドアもいるし。
リンドアって本当、ちょっと見てたら真面目ですね。
真面目ですね。
すっごい真面目。基本もう、何、マーバースとかね、昔はインディアスにいて、俺いたからさ、ね、番組で。
やってくれてましたね。
やってくれてて、明るい人なんだろうな、なんて思ったら、もうプレイは真面目だわ、もうニコリともしないですよね。うん、やっぱ野球場で見ると本当分かりますね。
そうですね。
あの、何、ツインズのコレアなんてすっげーなんか厳しい感じなのかなと思ったら、試合中俺ボストンで見たんですよ。ボストンで結構ちっちゃい子がコレアーコレアーとか言うと必ずペッて振り向いて、って手とか振ってくれて、コレア優しいやつだねーつって、ああいうのうまいですね、ファンサービスっていう。あれなんだろう、やっぱ文化ですね。
文化の違いですね。やっぱボールパークですからね。
ね。
まあ本当に。だから今年、いろんなルール改正が行われた元年でしたけど、うん、もう万々歳で、というのは、観客動員がトータルで600万人も増えたんですよ。うん、だからもう、キュッと短くなって、もう面白い試合が増えたんで、うん、だから MLB 機構側としてはこれ万々歳ですね。してやったりっていう。
ピッチクロック？
そう、ピッチクロック。
あれですって、ワンゲーム30分ぐらい短くなったでしょ？
そうです。だからワールドシリーズも短くなったし、ポストシーズンも短くなったんで、うん、本当に見やすいゲームにはもう戻ってきましたね。
なるほどね。うん、やっぱ見ててね、テンポいいですもん。
そう、テンポがいいです。でも田川さん現場で見ててもどうでした？やっぱりそんな感じでした、うん、でもイニング間もね、結構キュッて全部ね、時計が走ってるんで、
う
ん、
だからもう本当にリリーフバッと変わってもすぐそれでタイムスタートするから、すごい見ててリズムがいいんで、やっぱり今回日本シリーズとか見ててもこのピッチャー次投げるまでに間が長いなってピッチャーいたもん、うん、まあちょっとピッチクロックに慣れちゃったってっていうこともあるかもしれないけど、うんうんうん、それはね、まあ多分何年か後日本もあれ導入すると思う
な。まあ WBC の時には入ってくるルールなんで、うん、KBO は来年からもうピッチクロックといち早くロボット審判も入れるって言ってますし、うん、だからあれ日本もちょっと考えないと、うん、でこれピッチクロックでいろんなことが起こるんだろうなと思って、まあいろんなバイオレーションがあったんですけど、うん、よかったじゃんっていうのはボストンのジャンセンが、うん、ピッチクロックのおかげで大復活したんですよ。ちょっとね、こう下がり気味になってて、
ちょっとドジャースからダメになって、
でピッチクロックにもうアジャストしないとダメだからって言って、いつも投げる前にお尻をこうシェイクするんですね。それ3回ぐらいシェイクするんですけど、そんな時間ないから1回のシェイクでバチッて決めてそれで投げるっていう風に変えたら、球速も戻ってきて成績が向上したんですって。だからジャンセン本人がもうピッチクロック様々ですって言って、
うん、でも逆に言ったら合わない選手もいるんでしょうね。
まあ一番バイオレーション取られたのはキンブレル、結局ポストシーズンでもさ、ね、制裁変えてましたし、うんうん、キンブレルが一番やられちゃったかなっていうとこですかね、
うんうん、バッターもだから本当に常に立ち遅れ、
そう8秒の ね
こ常にもう本当タイムかけない限りもうどんどんどんどんスタートしたから、で常にこう外せない状態。
でもあれ、やっぱもうちょっとね、アンパイを見ないと。カブスのベリンジャーが初めて里帰りしたドジャースのゲームで、うん、第1打席カーテンコールに応えるじゃないですか、うん、あの5万人がうわー帰ってきたベリンジャーって、そしたらバッターボックスの中で、あすいませんありがとうございますよじゃないですか、うん、その間にピッチクロックが走ってて、はいバイオレーションって言って、
ワンストライク、
そうワンストライクだったり、 あとはハーパーがトミー・ジョンのブレス、あの機器を塁上に行った時につけるじゃないですか、うんうんうん、あれ一発目つけようと思ったら、その時点でもうピッチクロック走ってるんですよ、うん、バッター関係ないのにいきなりワンストライクって言われちゃったり、
あ、それはちょっと猶予、
塩梅がないのお前らにはっていう、うん、だ来年はその辺のちょっとの微調整は必要でしょうけど、うん、ピッチクロックは本当にいいですね。
やるのも大変だ、設備投資もすごい大変ですよね。
すごいと思いますね。でもピッチクロックに関して言うなら、うん、日本の世界的な時計メーカーの人にスポンサーについてもらって、うんうんうん、でバイオレーションですっていう時に、なんとか時計違反とか、だ成功なのか、シズンなのか、うん、そのつけてもらえれば、うん、ある程度は、その収入とかも担保されるんで、やり方はあると思いますけどね。うん、
なるほど。ね、うん。でも本当、テンポが良くなってます。はい。じゃあ、最後に、秋さんに、あの選手の移籍は、これも、でも、この放送の時、終わってる、決まってる可能性あるんじゃない、
ま
あ、
決まってると思います。ここで僕が漫談家のまま行くのか、ジャーナリストに戻れるのか、試金石ですね、
うん、ここでもうズバリ当てていたのかと。
そうですね、この時期に、
この時期に、え、
うわドキドキしてきた
ズバリ秋さん、
エンジェルスに残留すると思います。
それはどういう、なんか条件あるんですか。
あまりにも、うん、あの他球団に行くのはリスキーです、この時期にというのは。やっぱり右肘の手術をしているの で、はい、で日本の皆様はあの FA 権になるものは1回取って1回行使したらもう発生しないものだと思ってるんですけど、うん、FA になってしまえば毎年 FA なんですよ、うん、なので今は二刀流として来年プレーができないので、まずはファシリティとかスタッフ、この顔見知りが揃っているエンジェルスの中にでリハビリをしながら打者大谷としてゲームを、あの、消化をする。で、再来年になったら今度二刀流が復活するので、そこまでぐらいの2年、もしくは3年の契約でエンジェルスに残って、うん、で、その時に特に再来年ですね、二刀流完全復活しましたよのオフにオプトアウトで入れ込んどいて、で、もし本当にこの2年間で、エンジェルスがやっぱり勝てないじゃんっていう風に判断したら、もう大谷じゃなくてミナシアン GM、 もしくはもうミナシアンクビになってるかもしれないですけど、新しい GM が翔平悪かったと、ここまでエンジェルスのために2年間あの頑張ってくれたので、もうオプトアウトを行使して、もう君が望む球団に行ってくれと、もうエンジェルス側から言って送り出すような感じになってくるのかなっていう。だからこのエンジェルス残留っていうのは終始一貫ずっと僕が言ってるんで、最初アメリカ国内では逆にエンジェルスに残るっていう予想とかそういう発言はほとんどなかったんです、アメリカも。で、僕がこうずっと言ってて、僕のその契約の内容とか2年とか3年で内容はこうだっていうのをこう言い続けたら、アメリカ国内でもだんだんとエンジェルスに短期契約で翔平は多分残るかもしれないっていう、その報道がどんどんどんどん今こう膨らんでますね。のドジャース一辺倒っていう論評ではアメリカでもちょっとなくなってきてるので、はい、多分もし他チームに行くんだったら再来年2025年シーズン終わった後に翔平自身がオプトアウトを行使して契約を破棄してもう一度 FA になって、その時にはどこに行くかはわからないですけど、まあドジャースなのかジャイアンツなのか、まあそこですね。もう二刀流が完全復活した時にFA 市場でそこで打って出るっていうのが、まあ本人のためにもなると思いますし、うん、まあエージェントのバレロもそのぐらいのことは考えてると思いますね。
おお、これ多分決まってるか、この前後ぐらいには発表になるということで、アキさんが MLB ジャーナリストに戻れるのか、漫談家にままで終わるのか、うん、
当たればいいですねでもこればっかりは分かんないですよね、千賀くんがニューヨークメッツに行くなんて全然予想してる人もいなかったし、もう大谷翔平さんがじゃあメジャー挑戦の時にエンジェルスなんて言ってる人誰もいないんですもん。
誰もいないですよ。
ドジャースなんてその時に最終の7球団にも入ってないんですから、その前段階で落とされちゃって、まあその時にはナリーグにリーチがなかったんですよ、
う
ん、
そうですよね。
だその時にドジャースのオーナーグループがカーショーと引き合わせて、カーショーに口説いてもらいたいっつって、でカーショーシーズンオフでアフリカに行ってたんですよ。でドジャースサイドのオーナーのチャーター機をアフリカに飛ばして、 で、カーショーをアフリカから LA に連れ戻したんですよ。で、その機中の中で、大谷サイドが、ドジャースダメって、つって、交渉のテーブルからバッてやっちゃったんですよ。それでついたもんだから、カーショーがそこで怒ったんですよ。俺は翔平がのために、面接のために、家族旅行を途中で切り上げて戻ってきたら、会うこともできないのかって言って。あら。でその辺でドジャースのその時を知る関係者が当然いっぱい残ってるんで、だドジャースは外から見るとハマりそうだけど、中に入ってみるとどうなんだっていうのは LA タイムズの記者とかが言ってましたね。
そんなまた独特な裏話を使ってましたか。
持ってましたね。引き出し開けてみました。
すごい、ちゃんと秋でカーショーを、カーショー怒ると怖いからな。
でもカーショーは残留オファー受けてないんで、来年ね、いるかいないかわからないで、カーショーは多分レンジャーズに、故郷に認識を戻るために、それカーショーの青図なんですよ。晩年の最後の1年もしくは2年ぐらいは、故郷のテキサス、レンジャーズで投げて有終の美を飾りたいっていう。あの子ダラスの生まれの出身、今ダラスに大豪邸も残ってるんで、故郷に認識を残しながら、なのでレンジャーズにダルビッシュがいるときには、だからそこでダルビッシュとカーショーは仲良くなってきて、ご近所さんでお、ちょっと一緒に練習しようぜっつって、チームも一緒じゃないのにやったりした時期があったんですよ。
なるほどね。それで一回ドジャース行ったりなんかして、
そう、それでまた、お、戻ってきたのかなんつって、だからカーショーがドジャースにいないで、 JD マルティネスを、まあ、やっぱり
なんかもう
出したんで、
JD とは契約しないみたいな、
だから DH のスポットは開けたんですよ ね、
いや、どうなんだろう。ジャイアンツっていうのもあるんですかね。
ジャイアンツはほら、ジャッジ取れるって取れなかった、うん、これが取れるさ取れなかったって、うん、2年間ために溜め込んだプールの資金がありますから、うん、それを一気にもう大谷にっていうのは言われてます。やっぱりポージーが引退した後、うん、チームの顔がいないんですよ、うん、クロフォードだったらもう峠を過ぎちゃってるんで、うん、その顔が欲しくて大谷にそれになってほしいんですよ、う
ん、来年はこの肘のことがあるから西海岸からやっぱ離れないということがやっぱ条件だと僕も思ってんですけど、うん、
でずっと試合に出なくてリハビリしてりゃいいんですけど、うん、試合出ながらのリハビリなんで、うん、それやっぱりこの南カリフォルニアっていうサザンカルの方に残ってるとは思いますけどね。
まあどうなりますか。発表されてるかもしれないっていう中で、今日は秋さんの最後はジャーナリストのぶりを見せていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
石橋貴明のゲートセル、
石橋貴明のゲートセブン。